鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週と来週はですね、まあ、今年 の、 2026年、まあ、前半の、まあ私のですね、鉄活動をちょっと振り返ってみようというコーナー、はい、コーナーっていうかですね、お話をさせていただきたいと思うんですね。で、実は6月30日でですね、すでに今年も270本の列車に、乗ったっていう記録がありましてですね、
はい、
まあ、私ここでも再三お話してる通り、通勤で列車使ってますので、まあ、大体こんなぐらいになるのかなということで、はい、目標の1日1鉄を、まあ、今のところは守ってるというね。それでまず1月なんですけども、この番組でもお話ししたんですけど、1月25日に札幌方面が大雪だった時に、はい、ちょうど私それにガチンコでぶつかりまして、まあ、詳しくはこの番組でお話したんで、ちょっとかいつまんでお話ししますと、まあ、急にちょっと稚内に行く、まあ、ちょっと葬儀がありまして、で列車で行きましょうということで、釧路6時18分の大空2号に乗って、で、札幌に向かってたんですけど、はい、まあ、新徳ぐらいまではもう快晴で、そんな雪が降るなんていうのは全く予想だにしなかったんですが、南千歳を過ぎたあたりからちょっと雲雪がそれこそ怪しくなり、でだんだん列車も止まりガチになってきたんですね。それでいよいよ新札幌の駅でもちょっとずっと停車することになり、これはもう稚内行きの特急も、まあ、要するにこう札幌の駅の構内がすごいこう除雪が難儀してて、
はい、
もう列車がちょっともうなかなか動かないっていう状況だもんですから、で最近は本当便利なもんで、スマホからもう航空券なんても予約なんてもあっという間にできちゃうんで、でたまたま見たら稚内行きの飛行機が空いてたんですね、
はい、
それで予約しまして、でその新札幌で降りて、で、まあ、千歳空港にじゃあ向かおうということで、まあ、なんとかかんとか、新千歳空港たどり着いて、でお昼食べてなかったもんですから空港の中で優雅になんかご飯食べたんですけど、で何気に見たら稚内駅結構ですみたいな、やっぱりちょっとやっぱ天気が全体的におかしかったんですね、はい、それでじゃあ札幌にしょうがないから、次の日札幌で所用もあったもんですから、じゃあ札幌に稚内宿泊キャンセルして、で札幌で泊まってと思ってですね、空港で、ま、ロビーで、じゃあ新千歳空港から札幌行きのエアポートに並ぼうと思ったら、はい、すんごい列になってて、でしかも列車動いてませんと。
はい、
で最初は午後6時に動き出しますみたいなアナウンスだったもんですから、あ、じゃあ6時ぐらいまでだったら、まあまあまあ待ってればいいかということで待ったんですけど、もう全然ダメで、それが9時になり、あ、これはもうもしかしたら一夜明かすかもしれないと思ってですね、それで、まあ、一計を案じてその新千歳空港からの定期路線バスに乗って千歳駅まで試みまして、で千歳空港着いたのが夜の7時で、まあ、ちょうど千歳駅に、札幌行きのエアポートが動かないで、これ定時だと午前10時27分に千歳を出る列車がずっと止まってて、で、まあ、一応この列車に乗って、で、まあ、9時に動きますとかっていうものですからずっと待ってたんですけど、9時が10時になり11時になりで、とうとう午前0時を過ぎまして、まあ、この番組でお話した通り、初めて誕生日を列車の中で迎えたという、まあ、記念すべき日になったんですね。 それで、大体2時過ぎぐらいに、なんか徐々に動き出しますっていうことで、はい、まあ、待ってたんですけども、今度はですね、そのもう玄関機でその列車ずっと止まってるもんですから、ブレーキパッドと車輪がくっついちゃって動かなくなっちゃったんですね。それで今度はあの隣の隣のホームに、前の日の釧路をですね、あ、ちょうど私が乗る大空2号と次の列車ですね、大空4号が千歳で回ってたもんですから、はい、じゃあそっちの方がなんか動きそうなんで乗り移ってくださいって言われて、はい、で全員乗り移り、ね、当然あの席なんかないので立ってたんですけども、うん、まあ、あのここでやっぱりディーゼルカーってすごいなと思ったのが、やっぱり電車だとその全部の車輪が動いてるわけじゃないので、
はい、
そういうこうブレーキパッド、ブレーキパッドとその車輪がくっついてしまうと、そのなかなか動き出せないんですけど、このディーゼルカーっていうのは全部の車両がこう動くもんですから、やっぱり力強く、はい、最初はあのちょっと、あ、これまずいかと思ったんですけど、なんか強引に出したみたいなような感じで、それでやっとですね、札幌に着いたのは朝の4時という、な、大変あので、実は後日談というかですね、でその日というかですね、所要を終えて大空9号で、まあ、帰ろうということで帰ったんですけど、まあ、それほど遅れずにですね、釧路まで、まあ、到着したというのがまず、ありまして、でその1月25日から、1週間もしないうちに今度ですね、ちょっと、まあ、SL 冬の出現号に乗る機会があって、はい、乗ったんですよね。で11時5分に釧路出発して、で、まあ、なんとなくちょっとなんか調子悪いかなとかって思ったんですけど、そしたらあの釧路出現駅で、なかなか動き出さなくて、
はい、
それで、まあ、1回後ろにバックしてからよいしょっていう風にこう登ってたんですけども、結局その東路の駅でもそんな感じだったですし、うん、貝沼の駅でもそんな感じで、結局しべ茶に着いたのがですね、あれ30分40分遅れだったかな。ほいでもう昼食の場所もちょっとグループを引率してたもんですから、もう昼食をもうババババババッと食べて、ですぐ折り返しの列車に乗って、はい、まあ、折り返しの列車もちょっと途中調子悪くなったんですけど、まあ、なんとかかんとか白木にたどり着いたんですけども、うん、その SL がその後は1週間ぐらいちょっと調子悪くてお休みしてたんですけども、それで今度2月に入ってですね、これは全くちょっと仕様で、あの東京に行く機会がちょっとありましたもんですから、じゃあということで、ですね、今あの密かに東京行った時にあの私鉄をちょっと今乗り潰そうと企んでおりまして、あと今回は小田急とそれから相鉄線ですね、
はい、
それからあと横浜地下鉄を、ここをまとめて、2月の中旬のもうやっぱり早朝ですね、あの藤沢からあの江ノ島電鉄に乗って、はい、藤沢朝の6時4分発というですね、うん、こんな江ノ電には全く乗ったことない、ね、もう真っ暗っていうか暗かったんですけどね、で、江ノ島っていうところで降りて、でそこからあの小田急の江ノ島線っていうのが出てるんですね、はい、でそこから歩いて行ったんですけど、ここの駅舎がなかなか面白い形をしてて、
なんか竜宮城みたいな感じ
ですね。そうなんです、そうなんです、ああもうそれでもう一発で目が覚めました、ね、でそこから小田急江ノ島線に乗って、で相模大野まで行き、うんうん、それで今度はあの相鉄線が出るあの海老名まで小田急に乗って行って、それから相鉄線に乗って、ですね、横浜まで、行って、でその後はあの横浜の地下鉄ですね、ブルーラインっていうのとグリーンラインっていうのが2つあって、はい、これなかなかなんていうんですかね、もう時刻表を見てなるべく私としてはあの同じ路線を行ったり帰ったり したくないので、あこういうことで行けばこれはもう1回だけ行ったり来たりすればいいなとかですね、やってたんですけども、まあ、なんとかその地下鉄もクリアをしまして、でもこれ横浜の地下鉄ってこう上走ってるケースも結構あって、はい、まあ、とてもまあ面白い路線だったんですけども、これで 東京都内で言えば小田急、相鉄線、あと京成も昨年クリアしているので、まあ、あとはあの京王と西部と東部なんですけど、
はい、
西部東部って距離がむちゃくちゃ長いんですよね。多分 2,3 年ぐらいはかかってしまうんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあでまあ、地下鉄の方はすべて、終わりましたので、はい、まあ、本当あと西部と東部 で、
はい、
で特にその西部と東部ってこう路線も長いものですから、
そうですね、
どういう組み合わせがいいものやら、はい、その時間のない中で行けるかっていうのをちょっと今からもう検討しなきゃならないなとで この、まあ、これからお話ししますけれども、じゃ東急もまだほぼほぼ乗ってなかったので、うん、東急もどういうふうに乗ったらいいかって結構頭悩ましたんですけども、まあ、なんとか乗ることができました。というわけで2月がこの、小田急と相鉄線の環状で、終わりました。でしばらくおとなしくしてたんですけど4月に入りましてちょっと所用がありまして、また東京だっていうことで、でですね、この日は確か、午後3時ぐらいからなんかこう、まあ、会議っていうか打ち合わせあるよっていうことだったもんですから、朝一の飛行機で、羽田に飛んで、羽田からそういえば横浜近いなと思いまして、はい、でみなとみらい線ですかね、
はい、
元町中華街まで、ここと東急ちょっとクリアすると3時ギリギリに入れるなっていうのが、私がもう最近使ってるジョルダンっていうアプリを使うと、全部出てきたん でちょっと本当分刻みっていうか綱渡りのようなだったんですけども、まあ飛行機も羽田空港にとと定時に着いたもんですから、はい、割と余裕を持って、行って、みなとみらい線終わってからは今度東急の新横浜線に、これを勘定して、で、会場に、その打ち合わせの会場に向かって、でこの日はもう The End ということで、で次の日もですね、もう例によって朝から、動き出しましてですね、はい、まずですね、東急の、まあ、本線というか、あれにとって子供の国線ってあるんですね。
あ、はい、
2駅の、はい、やっぱこれがやっぱ面白くてですね、
はい、
ずっとここはもう電車の一番前に、立ってて、
はい、
たんですけど、やっぱりなんかやっぱこういう路線自分に合ってるなと思って、
はい、
すごく楽しい路線だったですね。でこの子供の国を往復した後に、今度は中央林間まで行って、今度東急の田園調布線っていうですね、はい、に乗りまして戻ってきたんですけども、ここでですね、なんかいろいろ調べてるうちに、なんか一回テレビで東急の祐天寺っていう駅の近くに、
はい、
ナイアガラっていう
カレーショップ
カレーショップじゃないですよ、カレー屋さんですね、
はい、
なんかどうしてもやっぱなんかそこ行ってカレーライス食べたいなと思って、
はい、
で次の所要っていうか、まあ打ち合わせっていうかあれが午後1時半だったかな、
はい、
だったもんですから、これは午前中利用すれば そこも行けるなということで、このナイアガラっていうお店は11時開店なんですよね、
はい、
なのでその11時開店に合わせてもう5分ぐらいちょっと開くのを待ってたんですけどでここですね、ドアが寝台列車のドアなんですよね、
はい、
で外外観見るともう警報器とかもう置いてて、もうザ鉄道のお店みたいなようなで中に入ったら、まあそのなんですかね、こう砂防だとかいろいろとあって、
はい、
でまあ、もちろんこうカレーライス専門店なんで、もちろんカレーライス頼んだんですけど、そのカレーが鉄道模型に乗ってやってくるんですねまあこれもまあ一つ面白いですし、まあ、カレーも美味しかったですし、で私の前にいたお客さんがもうやっぱり10時ちょっと過ぎぐらいに入ってきて、 って、いきなりビールとかって頼んだんですよね。で、私も本当はビール本当は飲みたかったんですけど、ここで飲んじゃうと、あとその後ちょっと仕事が差し支えるわけですから、まあそれは飲まなか、まあそれは今度次回ということで、でそのナイアガラで、カレーを堪能した後、今度はですね東急の、大井町線とかですね、あと東横線とかですね、まあ、この辺を乗り潰したんですけど、いやあの大井町線がなんか意外ったら失礼ですけど面白くて、なんかちょっと都心なんだけどちょっとローカルっぽいような感じがあって、まあ、とっても面白い路線だなと思って来ました。ここもですね一番前の運転席の後ろのかぶりつき席、はい、席じゃないですね、立ってたんですけど、まあ、非常に面白い路線ではありましたですね。まあ、今回はですねこの東京の4月に行ったのが一番こう、まあ、面白くてですね、でその次の日がですね今度東急で、乗ってない世田谷線って、これ斉藤さんが分かるんですけどなんかトラムっていうんですかね、
はい、
市内路面電車のようで路面電車でないんだけど、
はい、
パッと見路面電車みたいな、
はい、
それでここにですね次の日の朝また早朝ですね、乗り行ったんですが、ただその前に一つ片付けなきゃならないのがあって、東京桜コラムって箕輪橋から、早稲田まで出てるんですけど、はい、これを早朝まずここ片付けて、
あ、ずいぶん離れてますね
でそこからですねその、東急世田谷線に、乗りに行ったんですけど、でそういうこうちょっと寄り道した関係上ですね8時ぐらいにその下高井田を高い度ですか、
はい、
を出るこの東急世田谷線もう超満員だったんですね、その通勤通学で、まあまあ、立ってたんでこう外は見えてたんですけど、まあこんなに混むんだと思ってですね非常に驚きながらこの三軒茶屋まで、行って、で、その後はまた東急の田園調布線、あ、田園都市線とかですね、それからを乗り継いで、蒲田まで行き、それで、はい、また例によって羽田空港から釧路に、まあ、戻ってきたというところで、これでですね、東急線はすべてこれ環状で終わったと。
すごい。
もう行くならもう徹底的にもう
一気ですね。
一気なんですよ。で4月っていいのがちょっとやっぱり日が長いので、ほんと早朝から行けるんですよね。で私なんかも最近もう年を取ったんで朝自然に目が覚めてだからもうほとんどもうホテルで朝食なんか食べる余裕もなくだからこういう場合にはですねなんかこう列車の待ち時間でその駅そばとかそういうのをやってる店、東京とかって結構朝早くからやってるので、そういうところでちょっともう本当書き込んでみたいな、下手すると昼ご飯も駅そばみたいな感じになる時もあるんですけど、まあ今回はたまたまそのナイアガラっていうカレーの美味しいお店があったので、よかったです。じゃあ、来週はですねこの5月からの、前半戦をちょっと振り返るということでお話ししたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター鉄道歴56年、はい、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。